さっき申しましたように、パウロさんはそれこそパッとですね、改心をしてヨーロッパ中をうろうろして伝道をしました。本当は当時の地の果てと考えていたイスパニア、今のスペインですね、に伝道、そこまで伝道したいと彼は考えていましたが、その願いは残念ながら聞き届けられることはなくて、このフィリピの信徒への手紙を書いている状況は、ユダヤ人たちに訴えられて、牢獄に入れられていたという状況ですよね。で、牢獄の中からこのフィリピという町の教会の人たちに書いた手紙が、このフィリピの信徒への手紙であります。おそらくですね、考えられていることは必ずしも、自由に書きたいときに、書いて、そして、82円貼ってですね、で出せばということでは全然なかっただろうと。当時の、紙もなかったわけです。羊皮紙って、羊の皮をなまして、でこうな、ね、そういうものに書いたわけです。これもとても高価なものでしたし、また一番問題なのはですね、その手紙を実際に持って行ってくれる人がないと、そこに届かなかったわけです。郵便屋さんがいないわけですから、このフィリピの信徒への手紙もエパフロデ、後で出てきますけれども、エパフロデというパウロのお弟子さんがわざわざフィリピの教会に届けてくれると、持っていくということがあったから、彼はこの手紙を書くことができました。いくら手紙を書いても持って行ってくれる人がいなければ、それは届かない、無駄になるわけですね。だから今日の聖書の箇所、そうですね、7節から見てください。1章の7節、私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは、監禁されている時も、これ今ですよね、福音を弁明し立証する時も、時々呼び出されてはこう裁判を受けて、その時に事情聴取ですね、受けて、その時に自分はイエス様のこのことを説明をする、そういうことですね、立証する時も、あなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからですと。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私は本当にキリストイエスの愛の心、この愛の心っていうのは原文ではですね、こう内臓の奥底までっていう、もともとは内臓っていう言葉なんですね、スプラグスティスですね、という言葉ですね、クスという言葉ですが、内臓なんです。だからイエス・キリストがこう本当に内臓を震わして私たちを愛してくださった、その愛の心と思って、それと同じぐらいの強さを持って、私はあなた方フィリピの教会の人たちのことを本当に思っていますよと、それは神が証ししてくださいます。なぜ神が証ししてくれるっていうふうに言わなければいけないかっていうと、誰もそれは見ることができないわけですね。そしておそらくフィリピの教会になかなか手紙を出せなかった、牢獄だから。したがって、フィリピの教会の人たちはどう考えたかというと、多分ですね、もうパウロ様は僕たちのこと忘れたんだな、私たちのことなんてもう気に留めてくれていないんだなっていうふうに思っていたかもしれないんです。あるいはそう思わせてしまうような時間というか、それが空いてしまっていたんだと。でもだからパウロはここで手紙で書くんですよ。ずっと思ってたよ、ずっとそのあなたたちのことを思ってたんだよと。そしてそれはどれほど自分があなた方のことを大切に思っていたかっていうことは、神様、誰も見ていないわけですけれども、神様がそれはちゃんと分かってくださっているんだって、そういう言葉でございます。もしですね、今の時代にパウロさんが生きていたら、おそらく毎日メールをですねして、余談になるかもしれませんが、先週ある方とお話をしてたんですけれども、その方のお嬢さんが遠くの大学に入学されたそうです。でそのお嬢さんはそのお父さんですね、お父さんにはほとんどメールはくれないんだそうです。 けれども、おばあちゃん、おばあちゃん、祖母ですね、おばあちゃんのところには毎日そのお嬢さんはメールをされるそうです。なぜかというと、自分がその遠く離れてしまったのは一番おばあさんが寂しい思いをしているっていうことがその子はよく分かっているんだって。そしておばあさんは、毎日のようにね、中学高校と小学校からそのおばあさんの毎日のようにお宅に来て、そしておばあさんがそのテーブルの上に置いておられるおやつですね、おやつを食べて、でまた自分の家に帰っていく。でそのおばあさんはテーブルの上に置いていたそのおやつが減っている、なくなっていることを見てですね、毎日あ元気だなって思ってたっていうんです。ところがその子が遠くに行ってしまったことによっておやつが減らないっていうんですね。用意しておいたおやつが減っていかないと、それが寂しいっていうふうにおっしゃっておられたそうで、ああその気持ちっていうのは私たちもよくわかるなと。伝道者パウロはフィリピの教会の人たちを本当に気にかけてたんです。でもフィリピの教会の人たちにとってはそれはわからないんですよ、長く離れてしまって彼の思い、パウロはしかしいつもフィリピの教会を思ってた。わざわざこのことを書いているっていうことはもう本当にね、どれほど思っているか、それは口先のことではないんだということがその後9節以下でよくわかります。こうもう一度見てください。9節、私はサイクル言いますと、神が証ししてくださいます。一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるように、できるようにと言っているように、これは祈りですね。だから9節、私はこう祈りますと。おそらく毎日彼は祈ってたんですよ、この言葉。だからスラスラと彼は手紙に書くことができたんです。つまり、このことから分かりますことは、毎日思っていたんですよ。キリストの愛の心であなた方のことをどれほど思っているかは神が明かしてくださいます。それは具体的にはどういうことかというと、祈っているんだってことですね。毎日そのフィリピの教会の人たちのために、いやもう日に何回もパウロは祈ってた、祈ってたから、だから神様が明かししてくださるってことなんです。この祈りを神様に、神様が聞いてくださっているはずだと。それは神様が一番分かってくださって、日に何回、毎日、あるいは日に何回もフィリピの教会の人たちのために私はずっと祈ってきたんだって。そのことを誰も分からないかもしれない、誰も見えないかもしれないけれども、神様は分かってくださっている。だって神様にそうやって祈ってきたからだって。それがここの言葉の内容であります。どうでしょうか。私たちはあの人のこと、この人のこと、そのことを覚えるっていうことは、あるいはその人のことを本当に大切に思えば思うほど神様に祈らざるを得ないじゃないですか。本当にその人のことを大切に思っている、どれほど大事に思っているか、そしたらやっぱり神様にその人を守ってほしい、支えてほしいと祈るのではないでしょうか。それは遠く離れているからじゃないと思う、だけではないと思います。フィリピとパウロは遠く離れていたんですけれども、近くにいる存在、相手でもね、本当にその人のことを大切に思っている、その人のことを大事に思っているとするならば、その人のことを神様に祈らざるを得ないのではないでしょうか。家族や連れ合いや子供や友達、辛い状況にある友達のことを思うならば、心配しているならば、それはすぐ神様、どうぞ彼を、あるいは彼女を支えてください、守ってくださいって そう祈るのが私たち、あるいは人間として、それは当然じゃないかなと。もしその人のために祈ってないとするならば、それはあなたのその大切に思っている思いというのは本物なんでしょうか。じゃあそこで次に問題になるのは、じゃあパウロはその人のために何と祈ったのか、どうしてどういうふうになってほしいと祈っているのか、何を神様に願い求めるか、その大切に思っている人のことを思う、それを神様に祈ります、助けてください、守ってください。もちろんそれもパウロは祈ってたと思いますが、特にパウロがすごいなと思うのはですね、いや私もこの内容は本当に関心、なるほどなと感心させられるんですが、パウロはここで2つのことをフィリピの教会の人たちのために祈っています。一つは、私はこう祈ります、9節、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けるようになりますようにっていうのが、これが一つなんです。最初の願っていることなんです。信仰、私たちはどうかすると、これ、パウロのはここでフィリピの教会の人たちが信仰的に成長してくれるようにって思ってるわけですね。ますますフィリピの教会の人たちが信仰的に成長してくれる、そういうことを望んで祈ってるんです。その具体的なこととして、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように。いいですよね。信仰の成長って何かっていうことです。信仰がフィリピの教会の人たちがその成長していくっていうことはどういうふうになるのかっていうと、本当に重要なことを見分けられるようになってほしい、それがなることが信仰の成長だよって言ってるんです。我々はどうかするとですね、信仰が成長するっていうと、なんかどんどん信仰心が熱くなってですね、それでもっともっとなんか教会生活に熱心に通うようになって、もうなんていうのかな、信仰心が熱くなったらもう、どんなことがあってももうね、信じることをやめない、そういう強い信仰になって、なることがね、信仰的に成長にするんだっていうふうにちょっとどっか考えているんですよね。 でもそれなんかどうかするとなんて言ったらいいのかな、何でもかんでももう神様が守ってくださいます、何でもかんでももう神様の言う通りみたいなね、なんていうのかな、それがなんか信仰的に熱くなる、信仰的に成長するっていう、どっかこの愛が見えなくなるっていうのがありますけれども、そうじゃなくて、なんかこう信仰が固くなりになってこう、何でもかんでも神様のそれは導きですっていうふうに、パウロはここで考えているのはちょっと違うような気がいたします。本当に重要なことが見分けられるようにっていうことなんです。何かにこう熱中して、こう充実している、我々は例えば誰かその遠い人、近くの家族にこうなってほしいって思うことはね、彼が彼女が、なんか熱中するものを見つけて、そしてそれを本当に一心不乱にやってる姿を見ることが、我々ね、親としたら、例えば子供に対して言うならば、子供がそうやって熱中しているものを見つけて充実した人生を歩んでくれることを何より親はね求めるかもしれません。けどパウロがここで言っていることは、なんかそういう熱中したり、そういうことじゃないんですよ。そうじゃなくて、むしろ彼が本当に、あるいはフィリピの信徒がいわば独り立ちしていってほしいって考えてるんだと 言ってよいと思います。本当に重要なことを見分けられるように、自分がね、その人一人一人、信仰者一人一人がちゃんとこう見分けられる、それが信仰によっての自立、一人前になるっていうことなんだと、そうなっててほしいとパウロはここで願っているんです。私はこの言葉を読んで思い出したのは、あのルカによる福音書10章のマルタとマリアの話を思い出しました。接待で忙しくしているマルタさん、お姉さんですね、が全然手伝わないマリア、イエス様の足元で御言葉を聞いているマリアさんがいて、イエス様にね、文句言うわけですよね。あの妹にちょっと手伝ってくれるように言ってくださいって言って、イエス様から言ってくれれば聞きますからみたいな感じでですね言うんですよね。ところがそのマルタに対してイエス様が、あなたは多くのことに思い患っている、しかし必要なことはただ一つだけである、とマルタは良い方を選んだんだと言うんです。本当に重要なことを見分けられるように、でそのためには、何が必要かっていうのが、パウロはこう言っています。知る力と見抜く力を身につけて。これはよくわかりますよね。知る力っていうのは知識です。いろんな信仰によっても信仰の知識を私たちが教会や聖書祈祷会を通して与えられていく信仰の知識ですね。それと見抜く力、これは理解力だと考えていただいていいと思います。いろんな事柄をちゃんと受容して理解していく力を身につけて、そうすればね、本当に重要なことを見分けられるっていうならば、あ、そうかなと思うかもしれませんが、面白いのはそこにパウロは付け加えているんです。あなた方の愛がますます豊かになるんだ。これ原文の順番から申しますと、知る力と見抜く力とを身につけることによって、その結果あなた方の愛が豊か、ますます豊かになって、本当に重要なことを見分けられるようになるんだよと、そうなっていってほしいと言うんです。知識が増える、そして理解力が増してくるということと、信仰的にですね、それによって愛が豊かになっていくんだって言うんです。この両方があって本当に重要なことを見分けられるようになるんだとパウロはここで言ってるんですね。これは面白いと思います。私たちどっちかというと、見分けるってなるとやっぱり頭的な知識や理解力ね、見抜く力というものがあって、初めて、あ、これはこう、あ、これは違うねっていうことが言えるようになると、そう考えます。それだったら、あ、そのとそうだなって腑に落ちるかもしれませんが、パウロがもう一つ加えているんですよ。 あなた方の愛が豊かになってほしいって言うんです。これパウロは何をここで考えているのかっていうと、一番このことをよく表しているのはですね、ちょっと開けてみましょうか。コリントの信徒への手紙第8章の1節です。あ、ごめんなさい、前に戻ってくださって、309ページなんですけれども、コリントの信徒への手紙第1ですね、それの8章の1節です。ここにその知識と愛についてパウロが考えていたことがよく出ています。309ページ、コリントの信徒への手紙第8章1節、読みます。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かで、その後です、ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。この言葉ですね、あの知識だけだとこれは人を高ぶらせる、どういうことかっていうと、人を裁くようになる、自分の方がどんどん高くなって、そして人を見下して人を裁くように、知識だけだと、理解力だけだと、それが増えていってしまうと人を裁くようになるんだって言うんです。人を高ぶらせるんだ、だから愛が必要だってパウロは考えていたんです。愛を持って人の状況や自分の身の回りをこう見ていく、そういう愛をそこに加えないと、あるいは根本的にその愛というものが増さないと、増えてこないと、本当の意味で正しい判断というか、人を見る目においても人を裁いちゃうんじゃなくて、 本当にもしかしたら先ほどのマルタとマリアの話で言うならば、マルタは、知識はあったし周りの状況もよく見えていました。理解力だからマルタ、自分はマルタは一生懸命接待してましたし、でマリアのことも見えてて全然仕事してないなみたいなことになるわけですけれども、でもイエス様がマルタに心がたくさん、ね、迷っているっていうふうにおっしゃって、必要なものはただ一つだよっていうことをおっしゃった。それはもしかしたら分かりませんけれども、マルタにはマリアに対する愛が欠けてたんじゃないか。イエス様はそれが大事だよ、その人を裁く、確かにそうかもしれない、人を君の言う通りかもしれないと。だけどかっこいい表現で言う、そこに愛はあるかってですね、そういう問題であったのかもしれません。そのことをフィリピの信徒への手紙の、まず一つ目としてね、パウロが言ってることなんです、見抜く力と、そして知る力、そしてあなた方の愛が豊かになって、本当に重要なこと、重要なことを自分がちゃんと見分けられるように、一本立ち、信仰的に立っていってほしい。それをずっと僕は、私はフィリピのみんなのために祈ってるよって言ってるんです。それが一つ目。もう一つ、二番目が、そしてってです。フィリピの信徒の手紙の方に戻っていただきまして、第一章の十節の途中、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎めるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように、まあ、神の栄光と誉れを称えるということは賛美するように、ね、神様を賛美、あるいは礼拝できるようにして、礼拝していってほしいって言ってるんですけれども、実はこの2番目ですことを説明するときに、最後にちょっとややこしいことを言わなければならないんですけれども、ここには翻訳上の問題が一つあります。これは何かと言いますと、10節のそしてキリストの日に備えてという言葉が入っていますが、もともとの原文にはこの備えてという言葉は入っておりません。前の我々のこの聖書の前の教会訳聖書、1955年に出されたフィリピ人への手紙でも、キリストの日に備えて純真で責められるところのないものになります、なるようにって、やっぱり備えてという言葉が入っていたので、新共同訳も備えてという言葉を入れたのかもしれません。しかし昨年出版された聖書教会共同訳という新しい聖書の翻訳があります。そこでどう訳されているかというと、そしてキリストの日には清いも、純粋で責められるところのないものとなりなんです。これはちょっとした違いかもしれませんが、実はすっごく大きな違いがあるし、これは問題なんです。備えてっていう言葉が入ることによってどうなっちゃったか、どうなるか誤解を受けるんです。つまり清いもの、咎めるところのないものとなるのはいつかという問題ですね。いつ私たちは清いものと咎められるところのないものとなるのか。もしキリストの日に備えてっていう、この備えてという言葉が入っていると、キリストの日がいつか来るんだ、そのキリストの日のために早いところですね、早いところ私たちは清いもの、咎められるところのないね、その欠点がない、そういうものにならないとキリストの日に裁かれちゃうよ、そういう誤解です。キリストの日に備えて今のうちに清いもの、咎められるところのものにならないとダメだよねっていう読み方をされてしまう問題があるんです。だけど本来パウロが言っていることはそうじゃないんです。本来パウロがここで語っていることは、先ほども申しました昨年の訳された聖書の言葉のように、キリストの日に清いもの、咎められるところのないものとなるんです。いつ、そのキリストの日に完成を迎えるんです。キリストの日が来る前にこっちで完成しなきゃいけないんだと考えますと、私たちは一生懸命、あ、 汚いところはきれいにしてですね、それで清いものにならなきゃいけないんだ、そうしないとキリストの日に裁かれちゃうんだっていうふうに考えてしまいます。完成、自分の完成はキリストの日が来るまでに完成しなきゃいけないんだ、キリストの日に備えて頑張ろうぜということ。でもそれは違うんです。パウロがここで本来考えていることは、キリストの日はに我々は清いもの咎められるところになるんですよ。ということは今は何なのかっていうと、不完全だって言ってるんです。我々は絶対不完全なんですよ。どこまで行ったって完全にはなれないんです。この地上で生きていくっていうことは、私たちは汚れるし汚れるし罪を犯すし、この罪を犯した自分をきれいにする、自分できれいにするなんてことはできないんだと。これはキリストの日にしてもらうんだ、キリストによってしてもらうんだ、これがパウロの思いなんです。だから6節にも、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。その良い技がこのキリストの日、これもまでっていうのはちょっと誤解を受けちゃうんですけど、キリストの日に技が完成するんだ。これは私たちが人を見る目が、あるいはクリスチャンを見る目をどう見るかということなんです。これはとっても私は大事なことだと思います。同じ信仰者を見るときに、あ、まだこの人完成してないなってね、あ、まだこの人清くなってないな、咎められるところがいっぱいあるな、早く咎められないようなものにならなきゃ、清いものにならなければダメだよねっていう意味でその人を裁いてしまう。これは危ないことです。聖書は、あるいはパウロは、聖書はそんなこと言ってないんです。間違っちゃいけないんです。我々は不完全なんです。教会も不完全なんです。天にある教会こそが完全であって、地上にある教会は限界を持ってるんです。いっぱい問題持ってる。それでいいんですよ。それでいいと言ってはいけないかもしれません。それを改革していくっていうのが改革教会、長老教会かもしれません。でも限界があるんだ。地上を生きている間は我々は未熟なんです。どんな人間も未熟なんだよって言うんです。キリストの日に完成はされるんです。キリストの日に、そういう意味でキリストの日に備えてっていうのは、そういう意味で、読むならば正しいかもしれません。清いもの、咎めるところのないものとなるんだって。から今はイエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けてごらんと、受けて神の栄光と誉れとをこう賛美できる。不完全なものだけれども、完成はしないけれども、でもキリストのその恵み、義の実をたくさん与えられて、そのことを与えられ、こんなものにも与えられていること感謝ですって言って、神の栄光と誉れを称える、賛美する、そういう生き方をしていってほしいってパウロは考えてるんです。完成はキリストの日なんだって。だからフィリピの教会の人たちに対しても、彼が見ているのは決してフィリピの教会がすごい立派で、もうなんていうかな、火の打ちどころがない教会だから素晴らしい、喜んで、いや立派だっていうふうにパウロはここで言ってるのじゃないんです。まだまだまだまだ未熟だし、まだまだ成長していく余地はいっぱいあるけど、パウロが見ているのはキリストの日には必ずキリストが完成させてくださる。今未熟だし、今欠点もいっぱいある、でもそれが現実なんだと、それを受け止めて、でもキリストの日には完成される、そういう目で見てるんですよ。だからこれがパウロの言う愛なんです。ちょっと難しいかもしれませんが、これがパウロの言う愛なんです。その人をどう見るかなんです。その人の現状をどう見るかなんです。今の現状だけを知識や理解で裁いちゃうと、もう全然ダメなんですよ。いっぱい汚いこともあるし、ダメなこと、欠点いっぱいあるんだ。でそこでただ裁いちゃったらもうどうしようもない。でもパウロが見てるのは、豊かに愛されるっていうことは、いつかこれがずっとキリストの日にこのままね、行けばキリストの日に必ず完成が与えられる、そういうものとして見てるんです。これは 私たちが例えば連れ合いのことを見るときなんかそうです。まさに例えばクリスチャンの旦那さんがいると、何やんたみたいなね何にダメとかね、クリスチャンのくせにとか、逆に、妻に対して、連れ合いに対してですね、クリスチャンなのにこんなことも許してくれないのとかですね、そういうふうに、なんで愛が豊かな人間じゃないのか、クリスチャンなのにとか、そう見ている見るのはね、まあ、勝手なんですけれども、でもそれが完成形、この地上で完成するっていうことをパウルは望んでないんですよ。みんな欠点ある、みんな欠けがあるんだ、でもその欠けがあるものはキリストの日に完成が与えられるんだって、そういう目でその人のたち教会やフィリピの教会を見てるんですよ。そして喜んでるんですよ、まあ、それを目指しているからね。ここは私はとっても大事です。でパウロも自分自身のことを3章のこのあと12節以下も読みませんけれども、自分はそれにすでにそれを得たっていうわけじゃない、完全なものとなっているわけでもありません、何とかして捉えようと努めているんだって言うんですよ。私自身はすでに捉えたとは思ってない、完成してないって彼自身も言ってるんです。これは自分を見る目でもあるんです。私たちが自分のことを見るときに、ああダメだ、こんなこともできないのか、なんでクリスチャンになった、洗礼を受けたのにこんなに汚い自分なんだろうか、なんで洗礼を受けたのにこんなことを考えちゃうんだろうかとか、そう、あるいはこういう汚い言葉、人を否定するような言葉を言ってしまうんだろうか、それは、クリスチャンであってもその弱さ、罪っていうのは我々持ってるんです。完成はキリストの日なんだ。だからこそ今自分の罪を告白し、そして主を許してください、もっともっと清めてくださいと、まだまだ不十分です、未熟ですと、まだまだ成長期途上なんだと、そのことを認めて、少しでも、ね、良きものへと変えてくださることを求めて生きていくのが我々の信仰であります。でも完成はキリストの日なんだと、我々で言うならば復活の日です。そのことを私は忘れてはいけない。それが、知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛が豊かになって、本当に重要なことを見分けられるようにっていうことの意味であるのではないか、そう思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは完成、完全なものをどっかで求めています、憧れています、立派な人間になりたいと思っています。みんなから尊敬されて、みんなからいやすごい人だと、すごい信仰だと言われることをどこかで憧れておりますけれども、そうなったらそれには素晴らしいことでございますけれども、その完成はキリストの日までなんだよと、そうパウロは教えてくれています。私たち自分の愚かさ、弱さに負けてしまいそうな時がありますけど、どうぞその弱さを引きずるようにしても、あなたのことを見上げて生涯全うできますように、そしてそのキリストの日に完成されることを楽しみに待ちながら、この世の歩みを、旅路をそれぞれの状況の中で歩んでいくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。